私たちは、2021年の大降雪アドベントを迎えました。この、アドベントに際してですね、突然ですが皆さんに、クイズを出したいと思います。神奈川県の平塚市、山梨県の北杜市、愛知県の豊橋市、この3つの町に共通するものがあります。それは一体何でしょうか。そういう問題です。なんだか教会学校みたいですね。で、正解を言いますとですね、正解は静岡市からの距離がそれぞれ約100キロあるということです。平塚市が東に100キロ、北杜市が北に100キロ、豊橋市が西に100キロぐらいあります。で、それぞれ車でしたら今高速道路がありますので2時間ぐらいで行けるでしょうか。で、電車でしたら新幹線があるところでしたら早く行けるでしょうけれども、北杜市は身延線を、えちらおちらと行かないといけないので、かなり時間がかかると思います。それをもしですね、徒歩で歩いて行ったなら山越え、谷越え、川越えで、数日はかかることでしょう。どうして、このようなクイズを出したかといいますとですね、この、約100キロというのがマリアがエリサベトを訪ねるために歩いた距離だからです。ガリラヤのナザレの村からエルサレム近くのユダの町、具体的にはどこかというのは、はっきりとは分かりませんが、そのナザレの村からユダの町までだいたい100キロあります。マリアは年齢はまだ10代前半の、女の子。まだ中学生ぐらいの、女の子です。その女の子一人が、女の子はたった一人で山を越えて谷を越えて約100キロ先のエリサベトのもとに向かっていく。しかも山里に向かいとあります。山を越えて向かっていくわけです。それがいかに命がけで危険な旅であるのかというのは、私たちは容易に想像がつくと思います。もし皆さんの中に中学生の娘さんやお孫さんがいてですね、で、私これから平塚のおばさんの家まで歩いていくからなんていうふうに、いきなり言われたとしてですね、はい、気をつけて行っておいでとはさすがに言えないと思います。かわいい子には旅をさせよと、いくら言われても、やはり危ない目には合わせたくないと、思います。しかしマリアはその危険を冒してまでもエリサベトに会いたかったのです。天使ガブリエルから救い主の母になることを告げられました。最初は戸惑っていたマリアですが、お言葉通り好みになりますようにとマリアは告げます。すべてを神様にお委ねをしてエリサベト、ガブリエルに告げます。じゃあそれでマリアは すべて喜びに包まれて、完全な平安の中で何の不安もなく喜びに満たされていたかというと、決してそうではないと思います。まさかの出来事の中にあって、マリアはもちろん喜びはありましたけれども、それと同時に、やはり不安などいろいろな思いがあったと思います。だからこそ、いても立ってもいられなくて、わざわざ急いで山里に向かって命の危険を冒してまでも約100キロ先のエリサベトのもとに行ったのであります。このエリサベトという女性は、祭司である夫ザカリアとの間に、子供に恵まれずにすでに年老いていました。そんなエリサベトが身ごもったのは、6ヶ月前に天使ガブリエルがザカリアに現れて、エリサベトが聖霊によって身ごもって、その子は主の道備えをするものになる、そのことを告げられたからです。ザカリアは神様の言葉を信じることができない、口が聞けなくなりました。それは人間的にはありえないことだからです。ですから、エリサベトもおそらく最初は信じることができなかったと思います。それでも日に日に大きくなるお腹や体調の変化で神様の偉大な技を感じて歩み、そして神様の偉大な技に用いられる、その喜びを覚えて、神様の言葉が実現するのを静けさの中で待ち望んでいたでしょう。その静けさの中にマリアが飛び込んできました。遠くの親戚よりではないですが、遠く離れて暮らす100キロ先で暮らしている親戚のマリアですから、普段からそれほど付き合いがあるわけでもない、ましてやマリアはまだ10代の女の子、そんなマリアがたった一人で自分のもとにやってきたことに、エリサベトは大いに驚いたでしょう。しかしマリアの挨拶を聞いて、エリサベトの体内の子、後の洗礼者ヨハネは喜び踊りました。その途端にエリサベトは聖霊に満たされてマリアを祝福しました。マリアのお腹の子は人々が待ち望んでいる救い主である、そのことが分かったのです。だからこそエリサベトはマリアに言うわけです。あなたは女の中で祝福された方です。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。この言葉は聖霊に満たされたエリサベトがマリアに語ったものですけれども、むしろエリサベト自身も主が言われたことが必ず実現することを 信じた幸いな人ではないかと思います。自分に与えられた神様の偉大な技に用いられる喜び、人間的にはありえないこと、その信じがたい出来事の中でエリサベトは神様が言われたことを必ず実現すると信じることができたのです。神様の言葉を身をもって体験をし、その実現を待ち望む、幸いな人なのであります。そしてこのエリサベトの言葉と、またこの彼女の姿というのが証となって、喜びや、それだけではなくて、不安とか、恐れなど、いろんな思いにあったマリアは大きな喜びの中で46節以下の、マリアの賛歌を歌うことができたのではないかと思います。ここで非常に興味深く思いますのは、大急ぎでエリサベトのもとを訪ねたマリアですが、マリアはこのマリアの賛歌を歌った後、56節のところによりますと、マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰ったと書かれてあります。マリアは喜びに満たされて、マリアの賛歌を歌って、すぐに家に帰ってもよかったはずです。しかし帰らないのです。帰らないで一体何をしたのでしょうか。おそらくは、出産を控えたエリサベトの身の回りのお世話をしたことでしょう。そして、年は離れていますけれども、同じような境遇だからこそ分かり合えることも多々あったでしょう。共に喜びを分かち合うとともに、また不安であるとか心配であるとか、そういったことも分かち合って、慰め合って、励まし合って、その3ヶ月の時を過ごしたことでしょう。そしてそこには当然エリサベトの夫である、口を聞くことができない、喋ることができないザカリアもいるわけです。3人で共に過ごし、共に祈り、神様を礼拝をし、賛美をし、そして神様の言葉が実現することを共に信じて待ち望み続けたのです。マリアは一人では信じて待ち続けるということはもしかしたら難しかったかもしれませんが、しかしエリサベトとザカリアとの豊かな交わりの中、愛の交わりの中で共に待ち続けることができたのであります。このマリアとエリサベトとザカリアのこの交わりの姿というのは、教会の姿に似ているのではないかと思います。共に喜びを分かち合い、また不安も心配も悩みも分かち合って、慰め合って、励まし合って共に過ごすのです。また身の回りのお世話などの愛の奉仕の技を行う愛の交わりがあります。 共に祈り、共に神様を礼拝をし、共に賛美をし、共に神様の言葉が実現するのを信じて待ち望むのであります。アドベントはイエス様のご降誕を待つと同時に、私たちの救いのために十字架にかかってくださり、死んでくださって復活をされたイエス様が再び来てくださる、その再臨を待ち望む時でもあります。イエス様は言われます。しかり私はすぐに来る、私はすぐに来ると言ってくださる、このイエス様の言葉を、この約束の言葉を実現することを信じて、このイエス様の言葉が必ず実現することを信じて、教会につながる私たちは、教会の兄弟姉妹と共に祈り、礼拝をし、賛美をし、また愛の交わりの中で信じて共に待ち望むのであります。またとえ一人では難しいとしても、共に教会の温かな豊かな交わりの中で、愛の交わりの中で待ち望むからこそ、私たちは信じて待つことができるのであります。それは私たちが困難な現実の中にあっても、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょうと言われる幸いなものであるということなのです。このアドベントを迎えました。私たちはこの教会の豊かな愛の交わりの中で、共に主を待ち望む幸いを歩んでいきましょう。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、マリアが命の危険を冒してまでも遠く離れたエリサベトのもとを訪れて、そこで共に祈り、共に賛美をし、また礼拝をし、慰め合い、励まし合って、その豊かな交わりの中で神様の言葉の実現を待ち望みました。そしてそこに私たちは教会の姿を見ることが許されております。私たちには教会が与えられております。この教会において私たちは豊かな愛の交わりの中で、共に神様の言葉の実現を待ち望むことができます。主が再び来てくださる、そのことを私たちは信じて待ち望む、感謝を持って共に待ち望む歩みを成していくことができますように、どうか導いてください。この祈り、私たちの救い主、御子イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。